救い主の登場を今か今かと待ち望んでいたのですか？それを見届けることは叶いませんでした。唯一見届けることができたのは当直の予番をしていた、複数の羊飼いたち、そして異国の占星術師たちだけです。聖書に記されているのはその人たちだけなので、他にはおそらくいなかっただろうと思います。またこの不思議な出来事が後になって人々に広まることもありませんでした。私たちの救い主が、俺たちの救い主がベツレヘムの家畜小屋で生まれたらしいぞ、普通ならばその噂が瞬く間に広がってもおかしくのないことですが、後になって人々に広まることもありませんでした。みんなが待ち望んでいた救い主が誕生したことを誰も知りません。むしろ誰にも知られないまま救い主であるイエス様はひっそりと誕生されたのです。神の子であり私たちの救い主であるお方が家畜小屋で産声を上げ貝羽桶に寝かされていた事実が、私には不憫でなりません。不憫という言葉もあるかもしれませんが、なぜ神の子である方が、私たちの救い主となられる方がそのような場所で生まれたのか。長年待ち望んでいた救い主の誕生にしてはあまりの仕打ちではないかと思わされます。おそらくここにいらっしゃる方の多くが、ほとんどが、いや全てがだと思いますが、家畜小屋で産声を上げ貝羽桶で寝かされた経験のある方はおられないでしょう。以前、とある県のですね、家畜小屋を見学しに行ったことがあります。新学生の時でしたので、せっかくならばそれをこう体験しようと、フィールドワークをしようと家畜小屋を見学しに、家畜の匂いも本当にきついし、あまり長い時間を過ごすこともできません。しかも秋の寒い頃に行きましたので、とてもその場所が寒くて、照明もなく一晩を過ごすことなどとてもできませんでした。最初からそれのつもりではなかったんですけれども、もしできるならばそれを体験したみたいだとちょっと思ったことがある。でもとてもできない、あまりにも寒くて、あまりにもちょっと怖くてですね、それができない。せっかくだからと馬や牛が餌を食べる貝羽桶って何だろうと思って、見てきました。ちょっと用意してきたんですけど忘れてしまったので申し訳ありません。貝羽桶、本当にこの馬や羊、牛たち、家畜が首を突っ込んで食べる餌の入った桶です。決して綺麗なものじゃない。家畜たちによだれがつき、そして衛生的には決して良いものではない。そのような代物に赤子を寝かせるなどとんでもないことです。マリアたちもやむなく貝羽桶に寝かせたのだろうと想像ができます。地上に救い主として来られたイエス様を、もう少し良い環境でお迎えすることはできなかったのかと、当時の人間ではないんですけれども非常に 悔やまれる思いがいたします。聖画、まあクリスチャンの人たちが書いた宗教画、もうその聖画で見る家畜小屋はかなり美化されたものです。絵がお好きな方であれば、まあ、いろいろなこの聖画の画家たちがおりますけれども、その美化されたものの中に幻想的な雰囲気すら感じるものが多くあります。どれも中央に赤子のイエス様がいて、その周りにマリアやヨセフ、羊飼いや博士たちなど、まあ、人々が見守っている様子が描かれているものばかりです。その中で一つ気になることがありました。一つ気になる発見がありました。馬や羊、それにロバがほとんどの作品に入っているということなんです。私が小さい頃、子供の頃から教会にいた頃には、赤子のイエス様は馬小屋で生まれたというふうに教えられたものです。その時は馬小屋というふうにはっきり言われていた。しかし最近は家畜小屋で生まれたというふうに言われます。でもどちらも聖書の記述の中で、先ほど読まれた中に家畜小屋とも馬小屋とも記述はないんです。この間小城さんがね、クイズでも言ってましたけれども、家畜小屋の記述はない。それなのに馬や羊、それにロバがこれほどまでに描かれる。17世紀のやっぱり画家の影響は非常に多いと思います。画家たちは何を考えて馬や羊、ロバや牛を描いていたのでしょうか。実は今日読まなかった聖書、イザヤ書の1章の3節にはこういう言葉があります。牛はその飼い主を、ロバは持ち主の会話おけを知っている。しかしイスラエルは知らない、私の民は悟らない。なんとも皮肉めいた御言葉がここに書かれている。牛はその飼い主を知り、ロバはその持ち主の会話おけを知っている。ああなるほど、だから家畜たちも主イエス様の方を向いて、顔を向けている。みんな家畜たちが全部イエス様の方を向いて顔が描かれてるんですよね。なるほど、家畜たちもそれが分かっている。でも人間は自分の目で確かめ、状況を判断してからでないと信じることができません。みんなが待ちに待ち望んでいた救い主が王宮とか民家とか、まあ、今だったら病院、温かい病院とかで、病院とかでない他の場所で普通生まれるはずがありませんし、会話桶で寝かされるわけがありません。救い主の母となるマリアとヨセフを、まあ、気遣ってくれる、そして彼らをもてなす人も聖書の中に出てこない。助産師さん、産婆さん、どうしたんでしょうか。出産に立ち会ってくれる人もおそらくいなかったことだろうと思います。事前に用意されていたわけでもなく、明かりもない暗がりの中、そこで出産せざるを得なかったのです。そして誕生した赤子を寝かせるために、とりあえずその場にあった会話桶を用います。 最悪の環境のように思われる会話桶。でもその会話桶こそが後の12節に出てくるんですが、御使いは会話桶に寝ている緑子こそがあなた方のための印だと告げるんです。そのおかげで、まあ、羊飼いたちは緑子のイエス様を探し当てることができるわけですね。普通会話桶寝かされる子供なんていない。会話桶があるところが、まあ、いろいろですね、方々を探し回ってようやく見つけることができるわけです。しかし多くの人たちは救い主イエス様の誕生を知らないのです。この福音書が書いたルカの福音書が書いたのはもっとイエス様が、まあ、生きていた頃から比べればずっと後の時代、紀元60年頃の起こったと思いますが、その頃になって初めて真相を知る。おそらく、まあ、母となったマリアがその真相を、まあ、ルカに語ったんだろうと、まあ、それもしくはそういう記録があったんだろうと思うわけです。さて会話桶に寝ている緑子、先ほどそれはあなた方の印だというふうに御使いが言ったという話をしましたが、どんな印があるのでしょう。あまりにも悲惨であまりにも不憫な赤子のイエス様、まあ、もっともそれは私の感想であり、皆様が同じ感想であるかわからないのでありますが、しかしその姿は誰よりも低く減り下った神のしもべの姿です。謙遜という言葉がふさわしい、まさに神のしもべの姿。本来ならば全人類によって褒めたたえられるべきであり、賛美を受けるにふさわしい方である救い主イエス様が家畜小屋で産声を上げ貝羽桶に寝かされていたという事実を私たちはどう受け止めるべきなのでしょうか。それが本当のクリスマスの意味です。確かにイエス様は御子として地上に来られました。また全人類を救う誠の救い主として来られました。しかしその反面、イエス様は誰よりも低く減り下っておられました。だから宿屋に泊まれなかったことも、家畜小屋で産声を上げたことも、貝羽桶で寝かされたことも決して不憫ではないのです。これが偶然の出来事、ハプニングによって起こったこと、小説ならばそのように読むかもしれませんが、事実は小説より気になるなもの。これは神様がなさったことなのです。イエス様は使えるしもべとして私たちの罪を背負い十字架にかかるために地上に来てくださったのが本当のクリスマスの意味です。今日初めてクリスマスの話を聞く人もいるかもしれません。救い主イエス様は決して選ぶらず目立たずご自分の使命を果たされるために地上にやってきてくださいました。今年も救い主イエス様の誕生を皆でお祝いしたいと思います。またさらにこの事実がより多くの人に広がり届けられますようにお祈りいたしましょう。